聖書を朗読いたします。本日は新約聖書マルコによる福音書1章9節から11節です。新共同訳聖書の新約聖書61ページをお開きください。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上の箇所から洗礼を受けると題して説教させていただきます。私たちはイエス・キリストといえば何を真っ先に思い浮かべるでしょうか。近頃あったクリスマス、イエス様がかかられた十字架、あるいは教会そのものなどを挙げる方もいるでしょう。どれも正解ですけれども、イエス様が受けた洗礼を真っ先に連想する人は多くないかもしれません。それはなぜでしょうか。おそらく私たちはあの神の子イエス様がなぜ洗礼を受けなければならなかったのかと不思議に思う部分が残っているからでしょう。そもそも罪なきお方が洗礼など受ける必然性はないのではないかと私たちは考えるわけです。しかしながら、イエス様が洗礼を受けたのは、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。フィリッピの信徒への手紙の2章6から7節に言われていることが実現するためでありました。神に背き罪を犯す我々人間を担うために、そのようにしてまで神が降りてきてくださったということです。そして人間と同じようになり、ヨルダン川で洗礼を受けたのです。私たちはキリストの十字架を私たちの信仰に上る重要な接点として思い起こすものです。特に教会では聖餐式が定期的に執り行われるからです。この十字架と同じくらいに、イエス様ご自身の洗礼も私たち罪ある人間と神様を結ぶ重要な接点なのです。イエス様の洗礼は十字架に至る出発点です。神の子でなかったならば、十字架の苦難を担う信仰的意味付けは後に広がらなかったのも事実です。イエス様はある時弟子たちにこう述べています。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになると、ある弟子たちに明言します。私たちが信じるお方が神様とどのような関係にあるものなのか、マルコはこの今日の聖書箇所の短い記載の中に凝縮させています。そして神様とイエス様の関係性のうちに、私たちもイエス・キリストにおいて神の子供たちであると関係づけさせてくださるのです。その意味において、イエス様が受けた洗礼と私たちが受ける洗礼とでは意味合いが全く異なるとは 言い切ることができないのです。さてイエス様はガリラヤのナザレから来ました。ガリラヤのナザレと聞いて私たちは、ああイエス様の生まれ育った地域だな、故郷だなと思います。イエス様の生涯を歌った賛美歌の中にナザレの村よと出てくるものがあります。今でこそ世界的に有名な村ですが、ユダヤ戦記を書いたので有名なローマの歴史家であるヨセフスという人でさえ、自身の膨大な執筆内容にナザレなる地名は一回も記していないのです。ということはガリラヤ地方が主要都市とは正反対の地域で、何か良いものがあるだろうかなどと、揶揄されていたのですから、ナザレの村は特にこう言ってはなんですけど印象に残らない平凡なところだったのでしょう。つまりイエス様はガリラヤのナザレ出身ということで、当時の人たちの感覚で聞くならば彼がどこの馬の骨ともわからない人物と捉えられるのでした。洗礼者ヨハネは後から来るメシアのことを優れた方と評し、自分にはその履物の紐を解く値打ちもないと言いました。そしてヨハネはヨルダン川でこのイエス様に洗礼を授けました。ヨハネとイエス様の唯一のしかし重要な接点です。ヨハネが来たるべきメシアと出会う神の定めた時が来ました。洗礼後水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のように下ってくるのをイエス様がご覧になります。イエス様の洗礼は神様の御心であると言わんばかりに速やかに大歓迎の神様のご意志が示されました。イエス様ご自身が天に属する方であるだけでなく神様を信頼しておられたので霊なる働きを感じることができるのです。神の示した救済のご計画に誠実に向き合うイエス様が洗礼において起こした現実です。主イエスの宣教の開始に際してはこのように霊が力強く働くのです。実に神なる主への信頼を示した者は聖なる霊が働くのを知ることを得させられるのです。そしてあなたは私の愛する子、私の心にかなうものとの声がイエス様を包み込みました。独り子であるイエス様に対する神の慈愛に満ちた言葉です。人間として汚れ役を担うために地上に落とした独り子を決して見捨てないという深い愛を感じます。洗礼を受けたイエス様の身分はこの言葉のうちに確証されます。どこの馬の骨ともわからない、そういうものではないことがわかりました。よってキリストを信じる私たちが受けるところの洗礼は罪許されたことを信じるだけではありません。どの権威者、どの神によっているのか明確に区分けされることです。洗礼はこのように私たちの身分を確証しています。イエス・キリストは 神様がそうであるというところのお方です。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものです。だから私たちも神様がそうであると言ってくださるものなのです。それ以上でも以下でもありません。イエス・キリストを信じ洗礼を受けて、私たちも神の子供たちなのです。私たちはイエス様の洗礼行為をイエス様ご自身のこと、他人事であるとどこか傍観しているだけだったかもしれません。けれどもこのように神様に寵愛されるイエス様を知らされました。これに示されることは、これがイエス様に関する一家族の親子愛の物語ではなく、現実に私たちがイエス様を神の独り子として受け入れること、そしてイエス様を通して天の神の私たちに対する愛の深さ、広さを知るようにお勧めされていることです。イエス様が神の慈愛のうちにその身を水に沈められるように、キリストの教会も同じくそこに沈められます。イエス様は苦しさを通してご自分を神の子であり、神に愛されていることを知ります。またこのようなイエス様を神様がお喜びになることを知ります。そして私たち自身についてもそうであることを知るようになります。キリストが私たちの心の喜びとなるとき、それは神の喜びなのです。ヨハネの出現から主イエスの到来は一体化した出来事です。主イエスの到来によって預言が成就し、預言者の時代が洗礼者ヨハネで終わりを迎えました。そして主イエスにおける新しい救済の日が開始されました。すべて神様が定め先導したことです。祈りの中にもありましたが、2022年が始まりました。世界中が未だにコロナ禍で経済的にも低迷し、さまざまな試行錯誤がなされています。しかしこのコロナも必ず収束する時が来ます。今年のうちに収束することを願うものですが、まあどうにかどうなるかは分かりません。コロナに限らず私たち個人個人においても、それぞれ今年度の目標や願いがあると思います。神様と一人一人とのつながりを覚えつつ、御心を仰いで祈り求めることです。その人その人に神様の時があります。しかし神様の暦はどうなっているか私たちは知ることができません。ですから私たちの今年度心にある願いが叶うかどうかは分かりません。神様の御心と言ってしまうと元もこうもないと言われることがあります。けれども全てのことをご支配している方は 誰であるのか知ることは人生を歩む上での最高の知恵となります。そして何よりもイエス様の受洗したこと時が時空を超えて私たちの時間の中に救済の初穂の喜びとしてつなげられていることは大きな幸いです。それは私たちのこと始めの第一歩です。イエス・キリストと共に今年も前進してまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の謙虚なお姿を通して私たちは神様に愛されていること信じさせてくださるくださいますから感謝であります。どうか2022年度もまた神様の年として私たちが神様から愛されていることを私たちの命の源として喜んで神様と共に歩むことを得させてください。私たちの心にある一つ一つの願いをあなたにお委ねいたします。どうぞ御心であるならば私たちの願いが叶いますようにお導きください。どうかあなたの救いを必要としている方々一人一人にどうぞ福音の良きメッセージが届けられますように。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。
Thy Because he